それでは聖書をお読みします。マルコによる福音書の9章38節から41節です。マルコによる福音書9章38節から41節、新改訳聖書ですと77ページになるかと思います。ヨハネがイエスに言った。先生、先生の名を唱えて悪霊を出している者を見ましたが、私たちの仲間ではないのでやめさせました。しかしイエスは言われた。やめさせることはありません。私の名を唱えて力ある技を行いながら、すぐ後で私を悪く言える者はないのです。私たちに反対しない者は私たちの味方です。あなた方がキリストの弟子だからというので、あなた方に水一杯でも飲ませてくれる人は決して報いを失うことはありません。これは確かなことです。今日のメッセージのタイトルにイエス・キリストの権威とつけました。先ほど歌いました賛美歌の3番にはこう書かれていますね。主イエスの宮とたどり行けば、険しき山路も歩け安けき道。イエス様についていけば険しい道も、安く行ける、たやすく行ける道、迷うこともなく、また疲れることもないであろう。きっと身元に近づいていける。4番は信仰を杖とする。鋭い剣も比べることはできないと書いてあります。剣、信仰は私たちにとって剣、剣にも勝るものだと書かれています。あなたの信仰はそのようなものでしょうか。お金やこの世のいろんなものに勝る信仰をあなたはお持ちでしょうか。今日の聖書の箇所にはある特別な信仰を持った人が出てきます。イエスにはついていかない、イエスについていっている弟子たちにもついていかない、でもイエスの名前は権威がありそうだ、だから使ってみるかと思って使った人たちが出てきます。クリスチャンにはならない、ユダヤ人にもならない、まあ彼らにとっては同じ、その当時は同じ概念でしたけれども、そこまではしない。でもイエスという名前はどうも権威がありそうだ、奇跡は起こり悪霊は追い出せるみたい、ならば病気も癒されるこの名前を用いてみようか、そう思って用いた人がいました。その噂がヨハネに、弟子たちのところに入ると、弟子のヨハネがイエスに言いました。先生、先生の名前を使って悪霊を追い出している人がいます。それを見ました。私たちの仲間ではないのでやめさせましたって言うわけですね。悪霊を追い出していた、要するにヨハネがやってた、ヤホネがやってるのを見つけた。そしてやめろ、お前は私たちについてこないじゃないか、なのに勝手にイエス様の名前を使うなって言ってやめさせたって言うんです。皆さんだったらどうされますか。別にクリスチャンでもない、教会にも来ない、聖書を読んでる風でもない、でもイエスという方の名前を使って何か特別なことをしている、その人を見かけた時にどうされるでしょう。弟子のヨハネはそれを見過ごせませんでした。そこでやめろって言ってやめさせました。やめさせたんですって報告すると、イエス様は39節、しかしイエスは言われた。やめさせることはありません。私の名を唱えて力ある技を行いながら、すぐ後で私を悪く言える者はないのです。私たちに反対しない者は私たちの味方です。あなた方がキリストの弟子だからというので、あなた方に水一杯でも飲ませてくれる人は決して報いを失うことはありません。これは確かなことです。この聖書の全く反対のことが書かれている聖書の箇所があります。今日は触れませんが、その時々 対象があって聖書は書かれています。ですから聖書の中にただ一つこれだけしか言えないっていうことを探すことは難しいです。ある一つのことを見たときにそれと全く反対のことを探すことができてしまいます。今日は反対しないものは味方、別の聖書の箇所には味方でないもの、一緒に動かないものは敵だというような言い方があります。今日はでも今日の聖書の箇所から聞きたいと思います。反対しないものは私たちの味方、そしてイエス・キリストに従っているからという理由だけで、あなたもイエスを信じているのか、その理由だけで水一杯でもくれる人は必ず報いを受けると書かれています。皆さんはどんなふうにイエス様を知りましたか？一番最初に知ったのはいつでしょう？私は小学校の頃です。偉人伝というものの中でですね、その中に偉人の中の一人にイエス・キリストと書かれていました。それを読みましたね。エジソンとかと同レベルです。その中の一人としてイエス・キリストを読んでふーんぐらいの感じでした。子供の時はそのイエスを知っていました。中学になると中学校でギレオン教会の新約聖書が配られました。読んでみたんですね。よく分かりませんでした。でもああそういうものかと思って受け入れました。それからもうギデオンの教会の新約聖書を読むことはありませんでしたが、高校3年の時に英語を教えてくれる人たちに会いました。2人で動いている人ですね。それで英会話を教えてくれるっていうんです。教えてもらってるうちにですね、モルモン系というのを出してきてですね、ちょっといいですかって話をしてくれて、モルモン教について教えてくれました。で彼らが言うには、聖書はヨーロッパの歴史を書いている、モルモン教にはアメリカの歴史が書いてあるというようなことを言われました。本当にそうなのかなと思って、まあ、読みながら、私としては、まあ、友達ができればいいわぐらいのつもりで、そのアメリカ人の方たちと一緒によく行動しました。で実は洗礼まで受けたんですね。信仰というよりも、もう仲間になりたかっただけです。それでモルモン教会に入りました。で彼らにとってはイエスは、まあ、預言者のようなもの、彼らにとってはジョセフ・スミスという預言者がいて、彼の書いたモルモン系が大きな意味を持っています。高校3年生の時にそんなことがありました。で大学に行った時もモルモン教にはほとんど興味はありませんでした。大学に行った時、大学の先生のつながりでクリスチャンの先生だったので、その方から誘われて教会に行くようになって、友達がホームステイ、その奥さんの方がハワイ出身の方だったので、その紹介でホームステイしたので、私もホームステイしたい、そう思って、この大学校の先生の紹介でホームステイしました。これが私の大きな大きな転機になりました。ホームステイを通して、あ、こんな家族があるんだ、自分の家の家族みたいじゃなくて、お互いをなんかしっかり受け止めるこういう世界があるんだと思って、仲間に入れてほしかったんですね。そしたらイエスを信じろと言われて、イエスを信じました。すべての人のために、お前のために、あなたの罪のために十字架にかかったから言われました。罪っていうのがピンとこなかったんですけども、まあ21まで、普通に生きてきましたから、いろんなことをしていました。これ全部イエスという方が十字架で許してくれたのか、それを信じるだけでこの家族の仲間になれるのか、そういうことで信じました。って言っても中身はほとんどありません。ただ神様の家族になりたかったんです。イエスというのはそんなに実感は私の中にあるものではありません。ただ死んだというのは知っていました。偉人伝の中で知った時には、あ、そんな人がいるのか。中学生の時にはギデオンの教会、ギデオン教会の聖書を読んで、あ、こんなことか。3年の時にはモルモン教会を通じて、逆にちょっと違う斜めの視点でイエスというのを、キリスト教というのを見るようになりました。 大学生の時には人間関係に憧れてクリスチャンになります。そしてクリスチャンになって日本に帰ってきて、大学を卒業して働くようになる。もういろんなことを祈ってました。その時には冷蔵庫が壊れたら冷蔵庫に手を置いて祈る、車が壊れたら車に手を置いて祈る、病気の人がいたらその人のために祈る。割と奇跡が起こってたんですね。で、私にとってはイエスというよりも神という方はこれひょっとしたら祈りに応えてくれるんじゃないかっていうふうに実感していた時代です。でも会社の中で思うことうまくいかないんですね、人間関係が。それでこんなはずじゃなかったのに、もうちょっと聖書のこと知りたいなと思って進学校に行きました。西南学院大学校の進学部というところに入りました。そこではイエスという方は勉強の対象になりました。それまではいろんなこと一生懸命祈って聞いてくれる神様だったんですけど、進学校で勉強すれば勉強するほどイエスという人間のことがどんどん入ってきます。またそういう方として見ていくんですね、神学では。ってなんか冷めたような状態になっていきました。でも人が大切っていうことは神学を通して学びました。どんどん学んでいきます。卒業間近に、でもこのままで、この知識のままでは神様ついていけないな、もうこれは牧師になれないかなと思ってた時に、友達から誘われてある集会に行って、こう神様を体験するというか霊的体験をしました。異言を語るというか、そういう体験をしたんですね。で、奇跡が起こるというか、もう一度なんかリアルな体験をしたんですね。ああ、これだったらついていけるかもしれない。そう思って、牧師になりました。そしてそのちょうど牧師になった頃、カリスマ的って言いますか、非常に霊的な力が現れることを、聖書の第一コリントの12章に書いてあるような予言とか奇跡とか異言を語ったり、異言が解き明かされたりとか、幻を見るとか、そういう世界に少し惹かれました。でもうまくいかないんですね。やっぱり進学校で学んだ愛と許しのところに帰っていくと、でも安定するということがよく起こりました。これは信仰上のことです。個人的なことで言えば、私はもともと非常に短気で、な人間です。そして、外見が、悪く見えることを自慢にしていました。またそんな人間でいいじゃないかと、そういう外見が悪く見えてもそれで牧師というのが、そういうのがいてもいいじゃないかと思っていました。そんな人間でも、そんな牧師でも祈れば癒しや予言などが起こる、それはすごいじゃないかと思っていました。そういう牧師の生活をずっと続けます。で、自分の中身が変わりませんから、感情的で短気で、妻に対しても子供に対しても、皆さんがよくご存知のように本当にひどい父親であり夫でありました。そういう生活をずっと続けてきて、旭川教会というところで15年働いた後辞めます。もう辞める時にはもう何が何やら分からなくなっていました。でも実際私の中にある固い譲らなかったものが、その時破られるために、私には牧師を辞めるということが必要でした。それから しばらくして神様の声を聞きます。お前のせいだという。それから7年かかって、だんだんだんだん変えられてきました。その過程の中で私はニューヨークに来ました。ニューヨークに来て、本当に全ての人を命がけで愛して、縁の下の力持ちのようにあらゆるチャンスを用いて小さな細い声で支え続けてくださる方、その方を本気で信頼するようになりました。本当に愛してくださって、どんな人もその人にきっと神様は道を開いてくださる、そう祈っていくときに、信じて祈っていくときに、 少しずつですけど道が開いていくんです。その方々の上に、あなたの上に道が開いていっているのを私は少しずつやっぱり見させられるんです。神様の素晴らしさを信じるようになりました。こんな風に私自身の信仰も変化してきているんです。イエスを知っていた形がどんどんどんどんイエスという方が変わってきているんですね。遠く離れたように感じた時もあったし、近くなる時もあったし、今はもうこの方なしではないです。この方を抜きにして私の信仰はないですね。で、今日の聖書の箇所、ただイエスの名前を使って悪霊を追い出しをしている人がいた。それを見た時にヨハネたちはやめろって言った。でもイエス様はいや、続けさせていい、私の名を使って奇跡を起こした後ですぐに私を否定することはできないと言われました。イエス様はものすごい広いその幅を持っておられます。皆さんが今どんな信仰にあるとしても、それを神様は今で良い、そしてまた次へ導いてくださっていると信じます。ですから私たちは今お互いのことについて裁く前に支え合うこと、祈り合うこと、励まし合うことが必要だと信じます。私たち一人一人は弱い存在ですから、欠点を挙げられればそれぞれ山ほど出てくると思います。だから聖書は許し合いなさい、愛は多くの欠けを補うものであると書いてあります。私たちは支え合い、許し合い、そして励まし合っていきましょう。今日の聖書の学びの時に出た一つの大きなポイントも申し上げます。聞く耳を持ちましょう。誰かが自分の間違いや愚かさを指摘してくれるというのは宝物だと思います。そのようなへりくだった思いをいつも持っていたい、そう願います。お祈りをします。主イエス様、あなたの御名にある権威、あなたの権威を褒めたたえます。あなたはご自分の権威で全ての人を神の宝物として導こうとしてくださっています。あなたはその権威を得るために、私たち一人一人のためにその罪を全部許しながら死なれました。私たちが無視しても知らないふりをしても、それを受け止められて本当につらかったでしょうけれども、私たちの否定するその思いを全部受けながら亡くなりました。感謝をします。だからこそ、あなたがそうやって許された一人一人だからこそ、私たちがお互いを、自分をも責めませんように、もう許されてますから、神の子イエス・キリストの御業によって許されてますから、自分を愛し、またそばにいる人を愛していけますよ。知恵をください。それぞれが欠けていますから、弱さや問題を抱えていますから、私たちは助言し合う必要があります。聞き合うへりくだりと、相手に伝えられる言葉を与えてください。その人に必要なものを伝えられる、また勇気も与えてください。聞き合う豊かな群れでありますよ。神の言葉はこの小さな群れに実現しています。神の国をくださることは父なる神の御旨である、そうイエス様おっしゃいました。ニューヨーク日本語教会を愛し、一人一人を愛し、これからも大きな神の国を一部として用いてくださることを信じて感謝します。今日雪の中で来られたこの一人お一人の上に、本当に大きなあなたの祝福がありますよ。感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。